Spinner。
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤マクニシレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のご意見感想はハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけて、お待ちしております。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。ポッドキャストのフォローボタンからフォローもお忘れなく。さらにディスコードメンバーはぜひ感想の方もね、ディスコードに投稿していただけると嬉しいです。はい、レイコは今バリ
バリー
いいの、急だったよね。
気がついて、うん、4日間ぐらいしかでも私はいないんだけど、友達4人で来てて、もうコロナになってからは、旅行っていう形では行ったことなかったのね、海外。ずっと仕事で行ってたから、だからバケーションとしてはもうコロナぶり、コロナになってぶりだから、って思ったんだけど、結局ずっと仕事しております。
オンラインで。
そう、オンラインで。
まあそうなるよね、時差もないし。
そうね、今アパレルの方もいろんな動きがあるから、ポップアップがあったりとか、いろんなパートナーシップがあったりとか、すごいよく進んでるんだけど、その分めちゃくちゃミーティング組まれてて、えバリにいるの知ってるよねみたいなぐらいカレンダー全然東京いる時と変わんないまあでも環境だけ変えるとね、毎日忙しくて休みがないからこそ、こうやって環境を変える働き方っていうのもいいなって思った。
言うよね、
なんかもうリモートでだって仕事できる時代じゃん。ね、撮影とか、ミラとか撮影とかになったら難しいかもしれないけどさ、リモートで全然できる時代だから、なんかこういう働き方を自分でこう作っていくのありだなってちょっと今回で思ってます、なんで今回ラジオもポッドキャストもリモートで、
フレキシブル対応しております。いやだから働き方改革的な話だよねこれは。
そうだね、そうそうそう。
でもさリモート、例えばこの間ちょうど J-WAVE の番組のスタッフさんたちと話してたんだけど、私はどっちかっていうとこのリモートっていうか、コロナ禍でデビューっていうか何、テレビコメンテーターデビューだったりとか、ラジオデビューとかしたから、例えばモデルはその前からだいぶやってるけど、モデル界ってあんまり変わってないんだよね、コロナ中もコロナ前もあんまりこう仕事のスタイルって変わってなくて、で、ただテレビとかラジオってゲストさんをこうやって今レイコがやってるみたいにリモートでお迎えしたりとか、私もコメンテーターとして出る時も、まあリモートとかさ、パーテーションがついてたり距離がすごい開いてたのが、もう最近だと本当超隣同士で話したりとかしてて、そんな変化が、私はこうコロナ前を知らない、なんていうのか、状況に
逆にね、
そうそう、でなんだけど、だからそのレイコが言ってる、なんていうのかな、その旅しながらリモートで働くみたいな、結構この私3年間やってて、ずっと国内での、そう、遠征とか、
イギリスとかも行ったもんね。
そうそう、イギリスもやってるし、結構家族旅行での最中に今定例があったりとかするから、それこなしたりとか、なんだろう、この3年間そういうスタイルでやらせてもらってたんだけど、もちろんめちゃくちゃありがたいんだけど、仕事的には超ナイスなんだけど、個人的にというか自分のメンタル的なことを考えたら、あんまりこう混ぜすぎるのは良くないなって思った。やっぱメリハリは大事だと思う。例えば温泉旅行にはもうパソコンを持ってかない、すみません、ちゃんとここはお休みいただいてますって言って、こう連絡を来ないようにするっていうのはなんか大事なんじゃないかなって最近思ってるんだよね。じゃないと一生働いちゃう
ね。でも私それなんだよね。なんかその外部の人とかだったらもしかしたら言えるかもしれないんだけど、やっぱ会社の子たち、自分が雇ってる子たちに対して、みんなは働いてるのに、まあみんなは土日休みあるかもしれないけど、でもみんなが働いてるのに私はバケーション取れない。でもいつかはやんなきゃダメだよね。
そう思う。多分で、まあLet's say, let's try 3 years 3年やってみて、それでちょっと思い始めるよ。あれ結局私それを3年やってたから、今年の南アフリカに、まあだから旅行はしてるのに、本当のオフっていうのをこの3年間逆にやってなかったなっていうのを気づいたわけよ。だからそのバランスもまあ一応なんか学んでいかなきゃいけないよねって思った。
確かに
便利なんだけど、メリハリない、
東京、今までさ東京にいた時はさ、マレーシアでもそうだけど、もうずっと働いてたから、
うん、
もう違う国に来れてるだけで今すごい幸せなの。
まあそうだよねそうだよね、
まあワンステップ
そうだね、
ワンアップか、
ワンアップ、何にもワンステップとワンアップ全然なんかまあ、
うん、似てるやん、ミラのママのことを使うとね、
ワンアップお願いします、
ワンアップ。
じゃあさ、アマテラスチームの子たちは今日本で働きながらレイコにガンガン連絡してるっていう感じなんだね。
もうね、全然容赦なく連絡来るねレイコさん、バリ楽しんでゆっくりしてくださいね、ちなみにこのデザインですが痩せてる気ないやんまあでも全然大丈夫なんですけど、
うんうん、まあ、レイコは
でも逆にこの、うん、この働き方ができるなってちょっと思った。みんながどう思ってるか分かんないけど、
そうね、だから今までのレイコはそれすらやってなかったわけだから、ちょっとずつでいいんじゃない、ね、仕事まず休むことやってなかったのが、うん、じゃあちょっとロケーション変えて働きますっていうところから、ちょっとネクストステップとして、いやしっかりここは休みもらいますみたいな、
うんうん、
バランスだよね。
でもやっぱさ、海外とか行くとさ、新しい価値観とか視野とかさ、アイデアとかさ、
うん、
こうインプットできるわけじゃん、うん、ミラも毎回海外行くたびになんか新しい発見があるようにさ、
そう、ね、
だからこの立場的にも休むっていうよりもそういう外に出るっていうのは本当にインプットアウトプットのために大事だなって。東京にずっといるとどうしてもどんなにいい人たち、うん、すごい人たちに毎日会ってたとしてもやっぱり視野が狭くなっちゃうけど、
うんうん、
自分の環境を変えることで新しいものに感謝ができたりとか、うん、当たり前に思ってたものが当たり前じゃなくなったりとか、
うん、
なんかやっぱ海外に出ろっていうわけじゃないけど、まあでもそういうわけかもね。なんか外に出るっていうのはすごい大事だなって改めて、もう何回も言ってるかもしれないけど本当に出るたびに思う。
なんか受ける負荷とかストレスがやっぱり、でもさ、いやいや大事なんだよ、大事なんだけどさ、これはやっぱ現実的に今コロナも明けました、リモートワークも減ってきてます世の中はってなると、すごくこう覚悟がいるようにまたなってきたよね。この3年間コロナを経てどう、この今じゃあ本当にいよいよポストコロナなわけじゃん日本は、
うん、
どうなるんだろうね、なんかいろいろそういう働き方は、えコロナ中はもうナイスじゃん、そうだよね、隔離っていうかさ距離あった方がいいよねみたいな、じゃあ田舎の方がいいよねみたいなところから、いやいやコロナ終わってんだから来てよみたいなさ、なんか、
うん、そ
こ
の、うんうん、
日本ってどうなってくんだろうこのポストコロナ、戻るところは戻っていいと思うけど進むところは進んでほしいなっていうのは思うね。
確かにね、
うん、いやちょっとぜひねリスナーさんのなんか働き方の環境が変わりましたとか変わりませんとか、
うん、
戻っちゃいましたとかそういうお話ぜひあったら聞きたいね、うん、リアルなみんなの状況が、学生によっても全然違うと、まあ、学生は絶対ポストコロナの方がもう多分 100% いいと思うけど、
楽しいもんね、
う
ん、
同時にそうだ、私の妹がなんか前ちらっと言ってたのはだいぶ前だけど、やっぱりあのオンラインでテストとかだから、あの、
うん、
ちょっと、
うん、チートできちゃうじゃん。
そうずるとは言わなかったけど、やっぱり全然環境が違う、そのあの、うん、環境下が違うわけじゃん、ストレスがある、みんなが緊張感がある、なんか、そうそう、はやってないからどうかなとかそういうのはいろいろ話してたから、もしかすると、
だからさ Z 世代がさ、こう Z 世代ってものが話題になってどんどんこう、なん Z 世代イコールあんまりいいイメージってないじゃない。
そうだね、ポジティブに言われることってあまりまだ少ないね、環境問題とか社会問題に対して関心は高いですよねっていうこと以外なんかあまりないよね
そうそう、なんかちょっと緩くてとか、うんうんうん、なんか世代的にどんどんそうなってってるっていう中でコロナが起きちゃったから、
うん、
なんかこれからのその今のこの Z 世代が社会人として大人になって責任をどれだけ持てるかとか、
うん、
責任感が本当にない子たちが多いし、
うんうん、
もっともっとね戻った時に、うん、今戻りつつあるんだろうけど、うん、どうなっちゃうんだろうこれからの日本の若者っていうのはすごく思うし、うん、めっちゃ聞く その話最近、
うん、でもさ、まあ、めっちゃ私も嫌なんだよ、なんだけど同時にこの環境下のせいでこうなってしまってるっていうのもあるわけじゃん。やっぱり人口が少ないのって我らのせいじゃないし、やっぱで少ない世代に生まれちゃったからこそ職がいっぱい余ってるし、必死になる必要がない状況環境っていうのは、うん、本人たちのせいではない、うちらのせいじゃなくないっていうのは同時にあるし、例えば子供を産まないとか結婚しないとかっていうのも多分、まあ、これちょっと個人的な意見だけど、子供を産んだりとか家族があると モチベーションだったりとか、もっと働こうとか、もっとキャリアアップしたいっていうマインドに多分自然な流れであったりすると思うんだよね。でキャリアアップをしてもっと休みやすくしたいとか、わかんないけど、なんかそういう、
うんうん、
でも今日本ってキャリアアップしたら絶対忙しくなるから、子供との時間もないっていうか、キャリアアップそもそもできないから、お金もないから子供を作れる環境でもないみたいな、あまりにも
悪循環。
そうそう、モチベーションをでかといって、じゃあこのコロナの時も頑張ったところでこう結果がもらえにくい時代だったりとかもしたわけだから、なんていうかな、じゃあ YouTube とか TikTok とかそういうプラットフォームもあるわけだから、レイコもがいつも言ってるみたいに、やれば結果が出る時代になってる、それは間違いないんだけど、なんかそれって本当ごく一部の多分人たちだけで、こう平均的に相対数っていうか、なんていうのかな、こう全体的に見ると全員がやる気出す、やる気を出しやすい環境ではなんか、ね、ないよね今の日本が。ってだ、 どっちの気持ちは、大人の気持ちもわかるけど、えマジ全部 Z 世代のせいにするのやめなっていう気持ちもあんの、 Z だから、両方ある、責任感ないのも、だからぬるい時代に生まれてきちゃった、何もかもが整って幸せな時代に生まれてきちゃったってのももちろんあんだけど、だから Z に合わせるしかないのかなっても最近思うよね。だから北欧の働き方みたいな、
社長っていう立場としてはそれすごい難しいとこじゃない？なんか 一 Z 世代としてはそう言いたいくもなるけど、社長ってなった時にその社員たちがそうなったらクソ困るじゃない？
だから効率が悪いんだよ働き方の、日本人はめちゃくちゃ多く働いてるのに仕事の効率が悪い、 そこが問題なんだと思う。だから短く働いてちゃんと作業効率が良くて、同じ仕事もしくはそれ以上の分を達成できるようなこう効率を作ってあげるのが意外と我ら社長の仕事なのかもって、なんかこの間オランダの記事かなんか見てて読んだんだよね。オランダって多分週3とか週4とかすごい短い時間しか働かないのに、日本人よりも全然生産性が良くて、日本人は真逆、時間はめっちゃ働いてるけどみたいな、そこ、全然感覚変わってくんじゃない？だから今の日本のアップデート必要なのは、なんか Z 世代なのか社長なのかっていうのはすごい問われてる気がする。
むずいね。それだったらさ、でもなんか能力の高い人だけを雇えっていう話にもなっちゃうもんね。そっちの方がこっちは楽だよね。
そうだね。でもイコール能力が高い人にはきちんと、能力っていうか、なんだろうね、いろいろ学歴とかいろんな部分も含めて、そういう人たちにはそうそうそういうお給料が出るだろうし、でもその資本主義的な、またなんか今までの資本主義の構造とは全然違うのかもしれない。だってヨーロッパとかさ、現にさ国も盛り上がってて経済も、まあでも経済もぶち盛り上がってるかって言ったらそうじゃないんだよね。ヨーロッパは安定なんだよね。だからこの国でそのぶち上がるようなビジネスをやれてたのが今まで、なかなか多分今後はできなくなる。ヨーロッパみたいなこう緩やかな、もうすでに成長しきった国になるのかなと思ったり、ごめんちょっと全然話がなんかめちゃくちゃ脱線というかあれなんだけど、ポストコロナの働き方気になるよね。知らな気がする。
今何か感じてることある？別にない、まだ。
ポストコロナで変わったなみたいな。
うちの会社はそんなにコロナ中もリモートでみたいなやってなかったから、
うん、そっか、
そうなんかやってたかな。まあ外部の人たちとは全部リモートだったけど、社内はみんなで集まって自己管理して体調管理していきましょうみたいな、コロナの子が出ちゃったらみんな休ませるけどみたいにやってたから、あんまり働き方としては変わってないんだよね。
なるほどね。うちほとんどリモートにしてたわ。もう無駄なことはやらせたくなかったから、もう家からやっていいよ、でもその代わりこれとこれちゃんとやろうねみたいな。でも久しぶりに、ね、今日午前それこそアシスタントと2人でカフェ行って、カフェで作業してたから、これいつぶりだろうってすごい思った。
やっぱ、ね、そういうのも楽しいよね。でも
楽しいし早いし、コミュニケーション、えこれ何でしたっけっていうのがマジ瞬時に聞けるのって、イコールその自分の成長スピードにも変化があるかもなと思った。
そうそうそう、
自分っていうのはね、そうスタッフの子たちのね、いや難しい。だからリモート中にどう成長するかっていう、それもまた難しいよな。
もう意欲がなきゃ無理よ。意欲がない子じゃないとリモートで成長はしないでしょ。
そうだよね。だから結果をオフラインで出して、その後にリモートでいいですかって交渉したりっていうの、まあ、うちじゃなくて全然違う友人の会社だけど、そういう子もいるって聞くし、だから淘汰されていくよね。どんどんその人材っていうものだったり働き方だったり、やりたい子はどんどんやってください、ガンガン稼いでください、そうじゃない子は ある程度も稼げるし、ある程度休みもあるし、バランスいいこう生き方っていうのができるみたいな、こう2 2つなんかあるような気がしてくるけど、
うん、
いやこれはちょっと気になるね。ここからどんどん流れ変わっていくんじゃない？今6月ですけども、うん、どんどん暑くなってるし、どんどんマスクつける人も減ってきてるし、
うん、
ね、世の中もじゃあ少子化半端ないし、いろいろ進んでってる。これ注目の働き方とこの家族とか子育てとかそういうのは一個注目なんじゃないかなと思うんだけど、早速ですけどもディスコードの方でもですね、そうなの、もうお悩み相談来てるんですよ。じゃあ読ませていただきますね。
はい、
はい、萌田さんからいただきました。ありがとうございます。結婚とキャリアについて、私は3年ほどお付き合いしている彼がいます。しかし私はどちらかというとミラさん、レイコさんよりの考えで、基本的に自分を優先してしまっています。彼はそんな私の考えや行動をとっても理解してくれていますが、しかしふと彼が私の都合に合わせすぎではないか、彼は彼自身を優先するような考えはないのか、特に土日の過ごし方についての考えの違いとモヤモヤすることがあります。何度か話し合いをしたことがありますが、これといって解決したことがありません。考え方は違うけど譲歩し合っているような関係です。今はお互いが自分にフォーカスをして、いつかタイミングが合えば結婚もいいなと思っています。しかし現状のモヤモヤは常に抱えて過ごしているので、こういった経験のある方ぜひご意見いただけると嬉しいです、ということでディスコードに
来ました。これは彼自身はその彼女みたいに萌田さんみたいにやりたいことがあんまりないってことなのかな。
きっとそうなんじゃない。
彼女だけがすごいいろんなことやりたいけどみたいな。
うんうんうん。どう思った？
なんか最後の部分は私もすごいアグリーするっていうか、私も同じ状況だから、今お互いが自分にフォーカスして、まあ、自分のキャリアにフォーカスして、
うんうん、
いつか、まあ、結婚はしてるんだけど、そのいつか一緒にこう住んで落ち着いてセトルしようっていうタイミングではないねっていう話は私も彼と結構してて、
うんうん、
お互いにキャリアこれからもっともっとやりたいこともできることもたくさんあるしっていう段階だから、そこの考えはそれですごくいいっていうか、私もそうなんだけど、
うんうん、
でも例えばそれで私の場合彼が他にやりたいことがなくて、私だけがこんな感じでも突っ走っちゃってたら、
うん、
申し訳なくなるしギルトを感じ始めるし、
なんでなんで、
ね、
それがさ、私正直ね、これベストパターンじゃないって思うの正直。
でも彼はなんかそんな意欲なくて、あ頑張ってきなみたいな、
うん、最高じゃん。なんか否定してるわけじゃないんでしょ、もうお互い頑張ろうみたいな、もうあんた最高みたいな感じなわけじゃん。
あそれならいいんじゃない。でもなんかその彼女がその彼の何も、彼は意欲ないのに私が意欲あって、こういろんなことやりたいやりたいって突っ走っちゃってるのに対して、
うん、
まあギルティーとは言ってないけど、
うん、
合わせすぎじゃなんじゃないかな、いいのかなこれでってなっちゃってるわけじゃん。彼がそこでさ、うん、俺もやることあるからいいよやってきなよっていう感じだったら、
うんうん、
なんかヘルシーにいけるのかなって思うけど、彼がそれで
全然アグリーできない、
いいよ行ってきなよって言われちゃったら、私はなんか申し訳なくなっちゃうかも。
全然いいと思う。
私自分勝手ってなっ、だちょっとこの人の考え、私は萌田さんの考えすごい分かる。分かる
んだよね。私基本的に、うん、てかこのなんていうのかな、周りのうまくいってるカップルとかを見てて、なんて言ったらいいのかな、どっちもめちゃくちゃチャレンジングしてると、やっぱりあれ一緒にいる意味あるみたいな、すごく子が強すぎちゃうんだよね。これすごい強い言葉を使うと、どっちも主役タイプだとカップルってあんまり成り立たない印象なの。
そうだね、それは
どっちかが主役で、どちらかがどちらサポートって言ったらあれだよ、あの譲るっていうか、うん、これは一旦置いといて、考えはなんて言ったらいいのかな、
まあ、精神的なサポート、
そうだからどちらかが働いてどちらかが家にいろって話はもちろん全くそうじゃなくて、ただそのどちらも挑戦してるカップルも超素敵、パワーカップルで素敵なんだけど、そのカップルのパターンの方がチャレンジングなことは多いよなって思うの、その恋愛をしていく上で、パートナーシップの中で。っていうよりかは、私はこのパターンみたいに、もう多分ご自身がバーってこう合わせてくれるパートナーがいて、それが本人が嫌だって彼は言ってますって言ってるならわかるけど、本人がいいんだったらすごくいい、それこそナイスパートナーじゃないって思っちゃう。自分はフォーカスできて、それを支えてくれるパートナーもいて、でしかもまあお互いが自分にフォーカスしようぜ、いつかタイミングで、最高じゃんって思っちゃうんだよね。
うん、まあそうかもね。でもなんか 申し訳ないって思っちゃってるけど、それがいつか尊敬できないに変わっちゃったら怖いなと思う。
あそうね、
だから私こんな頑張ってて、ね、私こんなんなのにあんた何してんのってなっちゃったら、それだったらリスペクトできるぐらい、あもう彼がこんな頑張ってるか私も頑張んなきゃって、私は引っ張ってってくれる方がいいから。
これはさ、いつかのエピソードで話したこの個人の恋愛観にもよると思うんだよね。その私はあまりこう相手に対してめちゃくちゃ尊敬がないと付き合えないっていうタイプではそもそもないから。だけどレイコとか私の周りの女の子にもすごく多いけど、彼のどんなところが好きになったのって言ったら、すごく尊敬、お仕事ができてとか自分にないものを持っててみたいな。私はどっちかっていうとそこ、尊敬とかももちろん大事だけど、それよりより一緒の時間をどう楽しめるか、そうそう、カンフタブルで、うん、私のカンフォートゾーンで言ってくれるか、一番の私の味方で言ってくれるかみたいなそのスタイルだから、そういうタイプからすると、うんうんうん、こういうパートナーが自分がこう突っ走ってる時に頑張れ頑張れって言ってくれるパートナーがいるのすごく安心感があるけど、確かにレイコパターンだったら、え、お前何やってんの、ね、ってなるってことでしょ。
なんかなっちゃいそうねって思った、これ見てて
面白
い。だからまあ気にしなくていいんじゃない。でも
いやそう思う、そんな気がする。てかもう感謝した方がいいと思う。
一回やってみたらいいと思う。一回ありがとうって言って頑張ってみて、
うんうん、
それで彼女ももう分かんないじゃん、1年でさ、あちょっとやっぱり一緒になろう、一緒にゆっくりしたいってなるかもしれないし、もうね、うん、最近本当思うんだけどね、恋愛ってタイミングなの全部。
そうなの、そうなの、そうなのよ。
悟ってる私は。でもやっぱ私もなんかもう外から見たらさ、何でももうもう結婚もしてパーフェクトで子供いつできるんですかみたいに言われるけど、もうなんか全然そんなん、なんか
スムーズじゃないよね、どんな恋愛も。
そうそう、スムーズじゃないし、うん、あの本当に自分、私は特にこの方もそうだと思うし、ミラもそうだけど、自分のやりたいことがあるからこそ、やっぱりそこの結婚とか恋愛っていうものは邪魔になり、なりうる一番のものでもあるし、
うんうんうん、
だからそのタイミング、
うん、
タイミングなんだよね、うん、
そうね、
そう、これ深いよ私の言ってる言葉。いやタイミングなの。
そうね
経験者。
あと
I'm going through the same thing right now
すごい励みになるんじゃない。だから みんなとか超スムーズにいってるってすごくすごくレアっていうことを頭に入れといて。
そんな人いないよ、
うん、で、うん、あくまでも彼氏彼女パートナーは他人なんだから、そんな自分と同じ考えである必要ってか、そんな奇跡なことあるって思うね。
あのね、そう、私この間すっごい尊敬してるおばさまにね、
うん、
Friends remember Reiko, friends will always stay, but men will come and go. You're still young, they will always come and go, so keep choosing your career and yourself って言われたの、うん、キャリアと友達友情は絶対にいなくならないもの、自分が選ぶものだから、
うん、
でも恋愛は相手の意思もあるわけだから、そこが絶対に一生一緒ってことはありえないんだから、
うん、
なんかちょっと悲しいけど、悲しいけど悲しくないのかな、この考えもって少し思った。
その考えもあると。私はあんまりそうは思わない。 Friends can leave、 レイコ言ったみたいに、That's a, at the same time you were just saying、 この間言ってたじゃん、なんかその時その時の友達みたいなのがあるわけじゃん。だからそういうパターンもあるし、うん、その助言を自分のうまくシチュエーションに当て込んで前を向いて進むことが一番な気がする、
うん、
すごいレイコが固まってすっごい文豪なんだけど
、うん、ミラも固まってる
すごいすごい変顔、あ元に戻ってきた、
やだやめてちょっと鼻水噛んでっていい鼻水止まんないから、
どうぞどうぞ。すごい顔だった、びっくりしちゃった今今変顔してんの、変顔してんのかと思った私が、こんな真面目な話待って、レイコ見て
やめてねえAm I back?
Yeah, you're back
ミラーも固まってるからやだ
いやなんか話してる時に顔さ変顔したからなんか笑かそうとしてるのかと思った。やばい、面白い、ここ最近でトップ3で面白かった今の
ねえやめてグッちゃん、ミラーの画面一回消してつけてください。
私はまだ固まってるらしいよ
でも We can keep talking
OK まだか友達とその 恋愛っていうのはどっちに重きを置くかとか、で私は意外と恋愛体質な人だと思うから、そういう意味では、
え、私も恋愛体質ではあるの。
うんうんうん、でもだからそういうアドバイス、
裏切らないのは確かに自分とキャリアかなって。その人は友達とも言ってたけど、そういうフレーズ英語でもあるじゃん、
friends come, あるある
friends will stay and will come and go、 あるある、うん、でも確かに私の言ってたことを思い出すと、うん、あのなんて言ってたっけ
友達はその時でその時で変わるから、アップデート、
あ、そうそうそう、でもそれはそうじゃん、自分の成長とともにやっぱ友達は変わっていくし、でも変わっていかない友達ももちろんあるから、うん、そういう人たちのこと言ってたのかもしれないけど、うんうんうん、でも自分と自分のキャリアって絶対にブレないし、だからやっぱ You have to keep believing in yourself, you know?、うん、他の人とか結局は他人なわけだから、誰もがこの世の中の人は、
でもさ
自分の軸を持ってないとなっていうのはちょっとそれで思った。
そうね、そうね、自分の軸があるのは絶対そうだと思うけど、なんだろう、キャリアももちろん大事だけど、なんかキャリア以上に大事なものも絶対あるはずなんだよね。
愛、
そのお金、そのお金そんなに稼いでそんな没頭して何になるのって、死ぬんだよって思う。だってよく言うじゃん、それこそお金はお墓には持ってけないじゃんって、っていうのも一個、うん、私はそのキャリアのことを考えるときいつも思う。そんなに頑張って、例えばうちのあの、あ、この話ちょっとあれかも、でもうちの両親が、まあ、離婚してるんだけど、うちのパパワークホリックだったわけよ。で、今もっと、いろいろ話を聞くとすごく子供との時間を過ごしたかったんだけど、子供に対する思いが強すぎてこういう教育を受けてほしいとか、こういうなんて旅行とか、まあ、こういうのしてほしいみたいなのがあったから、イコール働かなきゃいけない、でも本当に働き詰めで、なんなら金融の時なんて朝から朝まで働いてみたいな。で、まあ、自分の会社になったらなったらもっとさらにその頑張んなきゃいけないじゃん。だからこう本末転倒、うん、だと思うんだよね。で今私ステップシスターズもいるけど、この下の子たちはパパのこと大好きなんだよね。ずっとパパは多分その時の反省を生かして、あのなんていうの、キッズとの時間を今一生懸命仕事とバランス取りながらあの頑張ってるんだよね。だからそのキャリアって何なの、うん、私はもちろんそのパパが頑張ってくれたおかげで、あのなんていうのかな、まあでもうん、何なんだろうなってすごく感じ、そのためにキャリアを追いすぎて家族との時間とか大切な人との時間がなくなってしまうんだったら、
うん、
っていうのをすごく考える。ちなみに、ちなみにそれだけじゃないよ、うちのあの両親のは全然違うんだけど、なんかそういうそれを見て、その父ちゃんを見てると別に私は働き詰めのパートナーとかがいいな、それよりは一緒に時間を過ごせる人がいいなって思うんだよね。だから正解は本当になくて、レイコにとってどれが一番逃げないと思うとか納得がいくっていうのはあると思う。
そうかも、う
ん、だからそこの基準を見つけられるのはなんか It's not on the book、 もう自分でそう正解が定義ないからと思うね。
I guess it's up to what you want in life.
そう。どれにね、重きを置くか。
うん。何を今求めてるか。
うん、うん。
でも先のことを考えて、うんうん、今を失いたくないなとも最近思ったんだよね。
うん、うん、そうそうそう、まさにそれが言いたかった。
なんか今を生きたいなっていう気持ちが最近強くて、うん、今しかできない。例えば今アマテラスでやってることとかパートナーシップとかも今のアマテラスに価値があるから今訪れてるものであって、5年後は分からないし10年後は分からないし、でも今これチャンスつかまないとみたいな、そのキャリアってさ、うん、なんだろう、今しかできないものが多いからこそ、うん、まあ、特に分からない私の、まあ、アマテラスだからかもしれないけどね、5年後は5年後にあった、うん、もしかしたらもっと違うこと大きいことをできてるかもしれないけど、でも今しかできないことを常に追い続けたいなっていうのに、でそれに対してパートナーがそばにいて一緒にいれる時間があるならそれはすっごい素敵なことだと思うし、うんうんうん、でもそれってやっぱタイミングでしょ、お互いのね、彼も彼で人生があるわけだし、この方だって彼も彼でさ、みんな人生があるわけだから、うんうんうん、私はその私についてこさせてまで自分の人生を諦めてほしくないなとも思うし、それでポイントが合えば一緒にいればいいし、うんうん、みたいな、ちょっとなんかすごいなんか善の考え方になった、
うんうん、だ相手が同じ考えかどうかっていうのがキーな気がする。僕はこれでいいんだよねだったらいいんじゃない、けど 本当は本人がやりたい、うんね、そうことがあるのに、いやいやレイコを優先するよとかあなたを優先するよみたいだったら、それは確かにもちろん良くないんだけど、お互いがというかその本人がいいんだったらいいと思うし、ただ今面白いなと思ったのがレイコがなんか今しかできないことあるじゃんって言った時に、私は全然仕事が浮かんでこなかった。やっぱり今もうパリピがしたいの、またもう遊びたいのすごい。
もう最近だって遊んでるもんね、
めっちゃ遊んでる、朝の7時まで飲んでたりとか、この間19時間飲んでた
この間も夜中の1時か2時ぐらいに今どこどこいるって来て いるよ
あいたいた、そういて、でも私はもういたんだけど体力限界、19時間の翌日だったからもう無理だったね。でもなんか私がの今のフェーズは20代のこの20今25でこの体力と、なんかあと世間的に遊んでても許されるみたいなのと、うんうんうん、あとコロナが明けて本当はもっと22、3でやってたことができなかったわけだから、もう一回やりたいっていうのが私が今やりたいことなんだよね。
でも私もそう、私も遊びたい、やっぱ楽しいもん。
そうだよ、
なんか遊びで私すごいコネクションも、
そうだよ、うちらそのキャラじゃん。
そう、今まで私こんだけコネクションあるの全部遊びだって思って、
違いない
今もう一回こう出始めてたくさんの人に出会えて楽しいし、うん、すっごい楽しいのね、うんうん、だから今さ一緒に来てるバリに一緒に来てる4人もみんな私より年上なんだけど、みんな30代でもう、
うん、
楽しんで稼いで
たんだ、
そうなのよ、もうこの方たち、
うん、懐かしい、
でも先輩なんだけど、うん、でももうずっと遊んで楽しんで、うん、でももうね、みんながそうなんか楽しんで生きてるから、
うん、
でもちゃんとキャリアも積んでてね、世界でさ通用するような DJ になったりとか、なんかすごいそういうのが私もともと好きだったんだなと思って、
うん、
なんかちょっと原点に戻るというか、コロナ明けて自分を見つけ直したっていうか、
うんうん、
っていうのは少しある、うん、から私にとってその遊びとキャリアがイコールでもあるんだよね、
うんうん、そかそかそか、
そこからインスピレーションを受けるから、
うんうん、そうだね、
だからまあ本当人によるけど、
うん、
が答えはないっていう答えです。
そうだね、そうですね、それぞれが
答えはない、
うん、それぞれな気がする、うんうん、
この方の質問に対しては全然それまくってるかもしれないけど、まあでも恋愛っていうものは私はもうタイミングだと思ってるから、なんかノープレッシャーがいいと思う、
うん、
そこを重きに考えすぎちゃったら絶対他のことに後悔し始めるし、もうなんか自分を大事にして自分のやりたいこと自分を追っていきたい、うん、追っていってほしい、
うん、けど、うん、そうだし、あとモヤモヤは誰と付き合っててもあるんじゃないかなって思う、意外と、
うん、
やっぱ相手はコントロールできないから、ある程度こう譲り合いみたいなのも、うん、まあしょうがない、そういうもの、なんかねやっぱね SNS 見すぎて完璧な彼氏とかね、韓国ドラマだと完璧な人が多すぎてね、多分妄想が広がっちゃってんだよね、なんでこうできないのみたいな、違う違う他人だから、だからもうちょっと他人でうわここ超気合うっていうのが一個あるだけでめっちゃ幸せになっていいと思うんだよね。
確かに、
うん、奇跡よ奇跡、
まあ、そんぐらいね気軽に思ってた方がいいね。
そう、いちいちストレス抱えない方がいい。
この間の成功の定義じゃないけどさ、幸せの定義がそんななんかちょっと美化されすぎてるかもね SNS で。
うん、間違いない。だから幸せは自分でしか、なんか幸せは自分でしか決められないみたいな、なんか幸せの
定義楽しみです。ミカでミカですのテンションだった今。
でもそうね、だからそれぞれ あのが何を重きを置くのかっていうのが、私とレイコでもこんなに違うぐらいだから、じゃあそれぞれと、
うん、
でその価値観を理解してくれるパートナーさんだったらいいんじゃないかなっていうふうに、この方の、ね、お答えとしては本日のボスたちは、うん、そういう感じにさせていただきましょう。
はい、
はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想ご意見も募集中、ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒でお願いしますよ。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、さらにポッドキャストのフォローボタンのフォローもお願いいたします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, bye. Spinner.
世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!